そこが知りたい情報局。
はい、皆さんおはようございます。藤田純です。
おはようございます。ラジオ大阪アナウンサーの和田真美子です。そこが知りたい情報局。この番組は皆さんの知りたいをクローズアップしていきます。その道の専門家をお迎えしまして、皆さんからの質問にお答えいただく番組です。1ヶ月にわたって一つのテーマをね、深く掘り下げていくんですが、さあ純さん、今月の知りたいは
心筋梗塞ですね。
そう、まあ、非常に怖いイメージがありますけどもね、はい、この心筋梗塞について今月はお送りしてまいります。この後その道の専門家をお迎えしてお話伺っていきます。それでは今日もそこが知りたい情報局スタートです。
そこが知りたい情報局。
グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
そこが知りたい情報局。
AM1314 FM919 ラジオ大阪から
お送りしています。
そこが知りたい情報局、お相手は
藤田純と
和田真美子です。さあ今月の知りたいは心筋梗塞ということで、ゲストの方お越しいただいておりますよ。奈良県立医科大学循環器内科教授の斉藤義彦先生です。斉藤先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
純さん、先週はね、心臓のこうお話、はい、そもそもから心筋梗塞の入り口のお話伺いましたけどもね、この心筋梗塞とあの狭心症っていうのもよく聞くんですが、うん、はい、関係というかどういう違いみたいなものがあるんですか？
はい、狭心症と心筋梗塞っていうのは、まあ、親戚のようなものです。狭心症っていうのは、先週も言いました冠動脈ですね、心臓を養っている冠動脈から心臓へ流れる、心臓を養う血液量が足らないために、まあ、心臓が血液が足りませんよという具合にこう発信している、まあ、キー信号のようなものなんですね。黄色の信号のようなものなんです。で、あの心臓は運動すると、まあ、脈拍も上がりますし、こう収縮力も強く動くので、
はい、
たくさん血液が必要になるんですね。たくさん酸素もいるし、うんうん、たくさん栄養もいると、うん、そうすると安静にしている時は、まあ、普段流れている血液で十分間に合うんだけども、運動すると足らなくなるという状態があるんですね。うんうん、まあ、それが狭心症なんですけども、症状の特徴、まあ、よく共通、胸の痛みですね、共通と言いますけども、まあ、狭心症っていうのは狭い心って書きますよね、狭い心臓、
はいはいはい、
で痛いという時もありますし、まあ、多くの場合は胸がこう締め付けられるような症状が特徴です。
うんうん、
痛くなる、まあ、もしくは締め付けられる時間っていうのも大変重要なファクターで判断するのにですね、だいたい数分続いて安静にしてると治ってしまうっていうのが特徴的なんです。ですから患者さんがもう昨日の晩からずっと痛いんですって言って来られたら、狭心症じゃないんです。違う病気なんです。先週お話しました急性心筋梗塞は血管の内側が破れて急にこう内容物が出てきて血の塊ができるって言いましたよね。それで詰まっちゃえば心筋梗塞なんですけども、はい、実は詰まる前に止まってる場合もあるんです。あるとこまで行っても詰まらずに、うん、そういうのが、まあ、不安定狭心症ですね。でこれは急性心筋梗塞の一歩手前です、
うん、
でそういう危険な状態になってるんですね、
うん、
でそういうのは安静時にも痛くなるわけです、
はい、
で先ほど言いましたのは動いてなるっていうのは労作性の狭心症って言います。それとは、うん、その病院がですね、病院の原因がですね、 少し違うんですね。
そうなんですね。
だから安静時に急に痛くなって、ええ、今まで全然痛くなかった人がですよ、痛くなってなったと、
はい、
でも1回目はちょっとしてたら治ったと、うん、まあ、1時間ぐらいで治ったかもしれないと。ところがまた次の日もまたちょっとしたことで痛くなる、これはもう典型的な不安定狭心症です。で、心筋梗塞と不安定狭心症は発症する機序が似てるので、うん、この2つを合わせて急性冠症候群、冠は冠ですね、さっきの冠動脈の冠、うん、急性冠症候群 ACS アキュートコロナリーシンドロームと言います。でこれらの他にもう一種類別の狭心症があって、はい、まあ、それも安静時に起きるんですけども、これは典型的なのは寝ている時とかですね、うん、それから痛くなって目が覚めるとか、うん、そういう時に起きる狭心症で、まあ、異型狭心症とか、まあ、医学的には冠連縮性狭心症って言うんですけども、それは今までの2つの狭心症とは違って血管は比較的正常に近いんだけども、何かの加減で血管が痙攣を起こすんですね。ギューッとこう縮んじゃうんです、
うんうん、
そのために血液が足らなくなって、うん、同じように痛みが出るということになります。
だから運動していた時になったり、あとは安静にしている時も純さんなるっていうか、それが夜突然っていう話たまに聞きますもんね。
そうですよね。
だいたい心臓とか血管のイベントっていうのは朝起きること多いんですね。
イベントっていうんですか。
イベントっていうのは、うん、まあ、出来事なんですけども、心筋梗塞になるとか脳卒中になるとか、はあ、そういったような困った出来事は明け方前後に起きることが多いんですね。それは自律神経が夜はこう副交感神経って言ってこう休む方ですよね、うん、で昼間は交感神経、うん、その入れ替わりの時期が危ない時期。
知らなかったねえ、勉強になります、
はい、さあ、ね、
来週もですね、この心筋梗塞のお話まだまだ先生に伺っていきますので、引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
平田グループ代表の藤田です。この度株式会社ことぶき精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの射出成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
その道の専門家をお迎えしてお話聞いてきました。そこが知りたい情報局、じゅんさん、今年の1月放送分から株式会社平田のホームページでもこの番組の内容を、ね、聞いていただけるようになったんですよね。
はい、平田のホームページのですね、下の方に行きますと広報活動というところがございまして、
はい、
そこにそこが知りたい情報局というコーナーがございます、
はい、
そこにですね、1月分のうつ病と、2月分の脳卒中についてもすでに載っておりますので、
載ってます、
またお聞きいただけるということがございます。
チェックしてみてください。
はい、
それではそろそろお別れの時間です。お相手は
藤田純と
和田真美子でした。それでは皆さん、
素敵な一日を。
そこが知りたい情報局、この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。
うまくいかずに人のせいにして、惨めな思いして、嫌い。